聞けよ愛と真理の主の
東京キリストの教会の礼拝にようこそお越しくださいました、今日はフォーカス学び会がウェルカムを担当させていただきました、映っておりますでしょうか。はい、今日の説教生産式のメッセージのタイトルもまさしくフォーカス。このフォーカス学び会というこの学び会、フォーカスと皆さんご承知の通り焦点、集中、そういった意味合いですけれども、このフォーカス学び会の実は意味があります。フォーカスの F は、フィッシャーなんですね、漁師。フォーカスの O はオールですね。でフォーカスの C はクライストです。でフォーカスの US は US、私たちです。このフォーカス学び会の意味というのは Fishermen of Christ are US。私たちこそがキリストイエスの漁師ですという意味合いを持った学び会となります。深い意味ですね。2016年のテーマ、こちらに掲げられております通り、網を下ろし漁をしなさい。このルカの5章4節が、東京キリストの教会の2016年のテーマとなっております。今日改めてこの聖句を学んでいきたいというふうに思います。皆さん一緒にお読みしましょう。ルカの5章の1節から11節になります。 ルカの5章1節から11節までを皆さん一緒に読みしたいと思います。イエスがゲネサレト湖畔に立っておられる。神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた。イエスは2艘の船が岸にあるのをご覧になった。漁師たちは船から上がって網を洗っていた。そこでイエスはそのうちの1艘であるシモンの持ち船に乗り、岸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろして船から群衆に教え始められた。話し終わった時、シモンに沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われた。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えた。そして漁師たちがその通りにするとおびただしい魚がかかり網が破れそうになった。そこでもう一艘の船に仲間に合図して来て手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て二艘の船を魚でいっぱいにしたので船は沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください。私は罪深いものなのです。と言った。取れた魚にシモンも一緒にいた者も皆驚いたからだ。シモンの仲間、ゼベダイの子のヤコブもヨハネも同様だった。するとイエスはシモンに言われた。恐れることはない。今からのうちあなたは人間を取る漁師になる。そこで彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従った、皆さんが今年もうすでに何度か読まれた聖句だと思います。ゲネサレト湖畔に立っておられたイエス、このイエスの意図する、そのフォーカスは何だったんでしょうか。イエスには明確な意図、フォーカスがありました。この後イエスは群衆に説教するわけですが、実はイエスのフォーカスは群衆ではなかったということが明らかです。群衆はイエスを追いかけてこのゲレサレト湖畔に来ていたにすぎません。イエスはシモンにフォーカスをしていました。今読んだ聖句の前にルカによる福音書4章でイエスはシモンの姑の病気を癒したというふうに書かれています。ゲネサレト湖畔にいたのは群衆のためではなくシモン個人のためでありました。イエスが起こした奇跡は群衆のためではなくシモン一人のためでありました。そこから分かることは、私たちの主イエス・キリストは個人的な関係を求めていらっしゃる方であるということです。結果としてこのシモンを通して仲間のヤコブ、ヨハネも導かれることとなりました。シモンが救われたら、シモンには弟がおりました。クリスチャンの方はご存知だと思います。ヨハネによる福音書1章の40節から41節を読んでいただけるとお分かりになりますが、もともとこのペテロに、シモン・ペテロにイエスを紹介したのはこのシモンの弟アンデレだったわけです。ですから実はこの場面においてイエスは お選びになるこの十二使徒のうちの三人を選んでください。つまり十二使徒のうちの三人ということですから、四分の一がもうすでにこの場面で決まったということです。で、実はシモンが救われた、まあ導かれたことによって弟アンデラもついてくるわけですから、実は十二人のうちの4人が決まったというふうに言うかもしれません。十二使徒のうちの3分の1がこの時に決まったという非常に重要な出来事なんです。イエスはなぜ意図的にフォーカスを持ってシモンと語るためにこのゲネサレト湖畔に来たのでしょうか。イエスは自分の時間が限られているということを知っていたからです。ですから意図的に自分の時間を活用しました。目の前の大群衆よりもシモンにイエスはフォーカスをしました。群衆からのプレッシャーはあったはずです。何人いたかは分かりませんけれども、かなりの人数がイエスのもとに押し寄せてきた。その群衆にイエスは御言葉を語りました。ですが、ここでのイエスの明確なフォーカスは群衆ではないのです。聖書には群衆という表現が頻繁に出てきます。特に新約聖書の中で群衆という表現が出てきたときに、どのような意味合いで使われているだろうかというふうに考えたときに、私はこう思います。群衆というのはイエスとの出会いを個人的に受け取らず、真剣に自分の心と向き合いもせず、イエスに従う覚悟のない人々というふうに私は読み取ります。イエスを見ても奇跡を見ても人ごとの人々です。当事者意識を持てない人々です。またイエスを見ていながら人生が変わらない人々として聖書の中では書かれていると思います。この時イエスは群衆に説教していたんですが、シモンは網を洗っていてイエスの説教を聞いてもいませんでした。イエスが語ってくれた説教にレスポンスもしていませんでした。ですがそのことによってもイエスのフォーカスはずれることがありませんでした。私たちの時間とエネルギーは限られているんです。年齢を重ねるほどそれを実感します。子育てと仕事に追われている人、仕事で大きな責任を任されている人、勉強、部活、アルバイトに忙しい人、あとどれくらい生きられるかと日々考える人、いろんな人々があります。その全ての人々に突きつけられる現実は、時間とエネルギーは限られているということ。事故や病気は思いがけず私たちの人生に襲ってきます。軽井沢で起こったバス事故は一言でしょうか、自分の身にはあんな事故は起こらないと断言できるでしょうか。だからこそ今が大切なんです。いつかやろうとするのは傲慢さの現れる すみません。旧約聖書のコヘレトの書12章1節にはこのように書かれています。青春の日々にこそお前の創造主に心を止めよ。若いからといって時間が必ずあるというふうに保証されているわけではありません。エネルギーがいつまでもあるというふうに保証されているわけではありません。若いうちにもしチャンスが与えられるのであったら、それを何としてでも掴むべきです。私たちは意図的にこの限られた時間とエネルギーを今日使っているでしょうか。やるべきことに追われていませんか。ただこなしていませんか。流されていないでしょうか。あるいは本当に大切なことにフォーカスできないまま頑張っていないでしょうか。やることとやらないことを明確にする必要があります。やらないことを選ぶ勇気は皆さんにはありますか。私たちにフォーカスできるものは限りがあります。あなたにとっての本当に大切なことに人生のフォーカスを当てているでしょう。もちろんフォーカスは必要でありますが、趣味や人生を楽しんではいけないということではありません。趣味や人生を楽しむということも神様が与えてくださったと思います。フォーカスを健全に保つために必要なものでもあると思います。ですが今の皆さんの生き方は、突然人生の終わりを迎えたときに納得できるものでしょうか。1960年代に活躍をした、アメリカのキング牧師という方がいます。マーティン・ルーサー・キング・ジュニア、この写真の方ですけれども、彼が生前このような言葉を語りました。そのために死ねる何かを見つけていない人間は生きるのにふさわしくない。非常に強い言葉です。そのために死ねる何かを見つけていない人間は生きるのにふさわしくない。皆さんは人生に明確なフォーカスを持つのは嫌ですか。あるいは自分がフォーカスをされるのも嫌ですか。どうでしょうか。フォーカスしたら人にプレッシャーを与えてしまうんじゃないか、フォーカスされたら自分がプレッシャーを感じてしまうから嫌だというふうに思いませんか。ですが考えてみましょう。誰かがあなたにフォーカスしてくれたから今のあなたが生きていられるんです。あなたを愛そう、あなたを育てようとフォーカスしてくれた人がいたから生きてくることができたんです。もしあなたが今日クリスチャンであれば、あなたにフォーカスしてあなたのために祈り、考え、時間とエネルギーとお金を費やしたクリスチャンがいてくれた、そのおかげではなかったんですか。あなたは自分一人で自分の人生の罪に立ち向かえなかったはずです。本当の神様に向き合うときには人は人生が変えられます。本当の神様に向き合うときには私たちは罪を意識し、それを自覚します。 ルカの福音書5章の8節において、この福音書の著者ルカはこれまでシモンと書き記していたところをシモン・ペテロと書き直しています。それはペテロが自分の罪を自覚し、イエスを単なる先生から主、つまり神様と呼ぶようになったということを示しています。主に出会った人は人生が変わります。クリスチャンになった後も私たちは罪人であることに変わりはありません。教会の中では他のクリスチャンの仲間のことを兄弟姉妹というふうに言います。クリスチャンがクリスチャンを続けるためには兄弟姉妹からの助けが不可欠です。昨年話題となりましたラグビー日本代表、マスコミのそのニュースで持ちきりでした。ラグビーの世界でよく言われる言葉があります。 One for all, all for one。実は調べましたら、この言葉は日本のラグビー界でしかよく知られてない言葉だそうです。昔ラグビーをやっていたある人がこの言葉がラグビーにぴったりだということで引用し始めたのがきっかけだというふうに言われているそうです。 One for all, all for one。 一人が全ての人のため、全ての人は一人の、今年東京キリストの教会がいろんな変化を持って始めました。既婚者のグループでは新しい編成を持ってグループをスタートいたしました。基本的に子どもの年齢に合わせた親のグループの編成で新しいグループをスタートしました。当然例外はあります。例外は当然あったと思います。この年代別のグループを作った中で今月中に各グループの B ハグと言われる、ちょっと聞き慣れない言葉かもしれませんが、まあ簡単に言うとゴール、目標を立てましょうという話がこの年初の研修会でされました。今度小学校4年生になるグループの B ハブに実は私は励まされました。そのグループの B ハブ、この目標というものは、今年の目標は全員が手話を学ぶというものだそうです。その小学校4年生のグループにはローアのお母さん、そしてローアの子供がいるわけです。ものすごく仕事と子育てで忙しい40代50代の親たちが自分たちがそのゴールを立てました。誰が40代で誰が50代だ、そんなことにフォーカスしないでください。どうでもいいことです。ただ言えるのはみんなおじさんおばさんだと。時間とエネルギーも限られて、若い頃よりは記憶力も衰えてきて認めざるを得ない。その彼らの限られた時間とエネルギーをそれに費やそうと決心した。驚くべきことに中には韓国人の親もいます。彼らにとっては外国語の手話を学ぶということです。私たち日本人が日本語の手話もできないのに英語の手話を学ぼうとしているということなんですよ。なんでそこまでやりますか。 子供は分かります。自分一人のために大人がこれをしてくれた、自分のことを大切に思って自分にフォーカスしてくれた、その思いは一生心に残ります。私には自分を信じてくれた、時に本気で叱ってくれた大人の存在が子供の頃ありました。今でも私はそれらの大人に感謝をしています。親とは旅に来た、それは学校の先生かもしれません、何かクラブ活動のコーチかもしれません。今でも感謝をしています。残念ながらその中には亡くなった方もいます。今を年を重ねるに従って改めて思います。もっとその方に感謝を伝えておけばよかったなという思いが込み上げてきます。皆さんがクリスチャンであれば、皆さんの人生の霊的なフォーカスは何でしょうか。皆さんのグループのフォーカスは何でしょうか。今月中に各グループでそのゴール、リハブを決めることになっています。キリストの弟子であればフォーカスを持つべきです。フォーカスがあるはず。なぜなら私たちの主イエス・キリストはフォーカスを持ちなかったです。子供の救い、家族親戚の救い、ノンクリスチャンの友達の救い、これらは皆さんのフォーカスでしょうか。私が所属させていただいております学び会、先ほども申し上げましたがフォーカス学び会です。この学び会のリハビリ目標は、自分たちの家族、肉親、親戚、友達の救い、そして地方ミッションにフォーカスするということです。地方ミッション、具体的に私たちのグループの中には沖縄出身の姉妹があります。そして研修会でわけのわからない地名が出てきました。長岡政令指定都市でも何でもないですが、長岡、新潟県長岡市と書いてもわからない人がいるぐらいの都市です。私の故郷です。フォーカス、今年私は既婚者男性の救いに明確なフォーカスを持ちたいというふうに思っています。これにこだわりたいというふうに思います。簡単ではありません。過去残念ながら私ができてなかったですが、神様は必ずお出来になる。まず自分からその信仰を悔い改めていくというふうに思います。フォーカスのある人生は楽しいと思います。実はそれを実感する出来事が今月私にありました。今月11日月曜日、祝日でした。私は卓球の試合に出場しました。ご存知の方も多いと思いますが、私は40を超えてから卓球を真剣にやり始めました。今年で卓球を始めて4年目になります。仕事の合間を縫ってプロのコーチについてちゃんと学ぶことになりました。でやり始めました。卓球の大会というのは、皆さんあまりご説ない方も多いと思います。卓球というのはほとんどの人が経験者で子供の頃からやってるんですね。その中で私は40過ぎてから始めました。大きな大会です。予選リーグ、予選リーグのブロックに分かれるわけですが、私はその予選リーグのそのブロックを2位で通過し、 決勝トーナメントに残ってしまったんです。まあ、ネタバラシをしますと、ブロック2通過といっても4人のブロックなんですね。それで1人が棄権してしまったんです。ですから1つ勝てば2位になってしまって、そのまま決勝トーナメントに行けてしまったというのがオチがあるんですが、ですがいずれにしてもものすごく嬉しかったんです。でなぜ嬉しいんだろうと思いました。これが私が自分なりに出した答えです。悔しい思いをたくさんしてきたから。私は思いました。悔しさがあって嬉しさがある、これがあって初めて楽しいと心の底から思える、そう思いました。火曜日の夜、東京キリストの教会のサブホールでは毎週欠かさず卓球の練習をしている人もいます。教会卓球部というふうに私は呼んでおりますが、クリスチャンの方もクリスチャンのない方もそこで毎週集まって練習をしております。私はその練習の後、20代の先輩に、私は今年46、47になります、20代の先輩に必死にアドバイスを送ります。謙虚に学びます。今日自分はどのプレーが良くなかったですか、何か気づいたことがあったら何でも教えてください。謙虚に学びます。強くなりたいからです。そして軽くシャワーをかけて、その後山手ラーメンと呼ばれる場所で真剣な反省会が行われます。今年は東京キリストの教会卓球部でチームとして試合に出たいねという目標を掲げているところです。メンバーもみんなハマってきてます。ものすごくみんな成長してきています。私は卓球を通してあることに気づきました。卓球をする人には2種類います。卓球というのは障害スポーツと言われるんですね。実は日本のスポーツ競技人口の中で一番多いのが卓球だと言われています。年齢の小さい子から上の方です。私が所属している渋谷区のチームではなんと92歳の方も現役で卓球を練習を加えてさせていただきます。非常に人口が多いんですね。卓球やりながら、ただその卓球の打ち合いですね、ラリーを楽しむ人たちがいます。健康のために、それもいいでしょう。それが一種類で、もう一種類の人々は目標を持って試合に出る人々です。私はその後者を選びました。そして私はそれは自分にとって本当に良かったというふうに思います。ますます卓球が好きになりました。限られた時間での練習の中でとにかく学んでいくと、もう経験、子供の時から経験を積んできた人たちと同じ土俵で試合をするわけなんですけれども、それでも何とかしたい、学びたい、これが私の卓球の毎回練習をやって、その日の練習で学んだこと、指摘されたことを書き留めます。キリストの弟子の皆さんはどうでしょうか。弟子の人生はエキサイティング、ただ教会に来ているだけで楽しいですか。もちろんそういうステージがあってもいいと思います。ですが、クリスチャンとして生きている中で、おそらく何か物足りなさを感じていくのではないかと思います。今日皆さんに質問です。悔しい思いを持ってますか？去年1年間振り返って皆さんの中で悔しい思いがあるでしょうか？ 負ける文化に慣れていませんか。人が救われないこと、人がクリスチャンにならないこと、神様を知らないこと、自分や周りの兄弟姉妹たちが成長しないこと、そのことに対して悔しい思いがありますか。自分がもっと人を助けられるように成長したいでしょうか。そのために学んでノートに書き留めて復習して自分の人生に当てはめてますか。この教会では結婚関係における I choose us 日本語での本も出版されました。子育てのためのグッドイナップペアレント日本語での本が去年出版されました。そういう素晴らしいリソースがあります。それらを自分のものにして誰かの役に立とうと、そのような意識を持って学んでるんでしょうか。この教会のクリスチャンの皆さんはやらされている感がありますか。負担が大きいですか。この教会は厳しい、求められるものが多い、負担が大きく感じる。私はこう思います。鍵は何か。目的意識が明確かどうかによって全て受け取り方が変わってくると思います。この日本の社会で子供たちが確信の強いクリスチャンになるということは生半可なことではないと思います。子供たちが確信の強いクリスチャンになるということは、それは教会が掲げた目標でしょうか。それともあなたの目標ですか。この教会では毎週土曜日に礼拝が行われます。多くの土曜日礼拝はスタッフではない教会員の兄弟姉妹たちが作り上げてくれています。日曜日は、月に1回朝ディボーと呼ばれる、ディボーショナル、教会向けの集会のことを私たちはそう呼んでおりますが、朝ディボーというものになりました。2月からは日曜午後ディボーに変わります。それぞれ既婚者男性ディボーショナルであったり、水曜ディボーショナルであったり、婦人ディボーショナルであったり、いろんな皆さんのニーズに合わせたその集会が用意をされています。これはあなたのために、あなたの子供のためにフォーカスして真剣に準備をしている兄弟姉妹たちが作り上げている集まりなんだということを皆さんにぜひ覚えていただきたいと思います。残念ながら礼拝やディボーショナルと呼ばれるこの教会のクリスチャンのための集会に何も言わずに欠席する人がいます。失礼な態度です。聖書には愛は礼を叱せずと書かれています。礼拝の後の食事、皆さんは何について話しますか。礼拝後の食事の時間のフォーカス、皆さん明確に持ってますか。考えましょう。ディスカッショングループをやったり、あるいは聖書に興味を持って訪問してくださったお友達のためにフォーカス持ってるでしょうか。霊的成長のために明確なフォーカスを持ってるでしょうか。ただなんとなく流れで時間を過ごしてないでしょうか。シモン・ペテロのように私たちは自分の過去の思いや常識よりもイエスの言葉に従うものになっていきたいというふうに思います。 良い反応ではなく行動を起こす勇気、これを大切にしていきたいと思います。まあ、良い反応しなくていいということではありません。良い反応するのは素晴らしいことです。ですがイエスはシモンをフォーカスされる。残念ながらシモンは良い反応を説教に対してしませんでした。ですがイエスの言葉に従って行動しました。イエスは良い反応以上に行動を起こす人を評価します。今日私たちはどちらのタイプの存在になっているでしょうか。群衆になっていませんか。個人的にイエスはあなたに近づいてくださったはずです。良い反応ではなく行動を起こすように今年の研修会で語られました夏のキャンペーンというのはそのきっかけです。私たちのフォーカス学び会のリハビリのもう一つは全員で夏のキャンペーンに参加をするという、これはもう一つのリハビリです。ある人は思いだけでなく実践を伴うのです。イエスが私たちを愛する思いを持っていただけで地上に来ることもせず十字架にかかることもしなかったら今日の私たちの救いはありません。愛は実践を伴うものです。良い反応や良い思いとは違います。今日私たちはどのような実践をフォーカスを持ってするのか。ルカによる福音書5章の10節でイエスはシモン・ペテロにこう語りました。恐れることはない。今からのうちあなたは人間を取る漁師になる。イエスは個人的にシモン・ペテロをこのように語ったようでクリスチャンである皆さん一人一人にこの言葉をかけてくださったんです。自分の罪に向き合って自分の罪に砕かれて自分から離れてください。私は神様なんかにふさわしいものではありませんと言ったその皆さんの砕かれた心に対してイエスは今日も語っているわけです。恐れることはない。今からあなたは人間を問う様子だ。イエスがあなた一人にフォーカスをして語ってくださった言葉です。あなたはその言葉を信じますか。信じてますか。イエスがあなたを信じてくれているのにあなたはあなたを信じないんですか。それほど傲慢な罪はありえない。この明確なフォーカス、神様が期待してくださっているあなたに対してのフォーカスを無駄にしないようにしてきました。私たちは聖書の言葉に従うことによって日本のクリスチャンの文化を変えていきましょう。自分に期待しましょう。そして弟子の集まりであるこの教会に期待をしましょう。私はこの教会に期待をしたいことは世界一のコミュニティになることです。キリストの愛で一人一人が真剣に愛し合う、この教会の子どもたちを一人一人が真剣に愛し合う、一人一人の兄弟姉妹たちが霊的に成長していく、神様に用いられるその喜びで満たされたコミュニティになる、それを私は信じていきたいというふうに思います。それではこれから聖餐式を行います。お祈りを持って聖餐に集まりましょう。愛する天の神様、今日あなたの御言葉を通して私たちの主イエス・キリストがフォーカスを持った方であること、そして私たち一人一人も あなたにフォーカスをしていただいて、今日この場でクリスチャンとして生きられること、そのことを覚えさせてくださって感謝をいたします。神様、どうかあなたにフォーカスしてくださったこの大きな恵みを無駄にすることなく、神様、どうか私たちもあなたと同じフォーカスを持って、あなたは私たちの人生に示してくださるフォーカスを持って、この人生をあなたのために全うすることができますように、神様、どうか導いてください。限られた時間とエネルギーをあなたのためにベストに使うことができますように、感謝、どうか導いてください。私たちの罪を許してくださったイエス・キリストの十字架の愛に感謝をし、イエス・キリストの名によってお祈りします。アーメン。